皆さん、
こんばんは。ゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。
キリストが私たちの罪のために死んで蘇られたことが福音だと聖書は教えています。
イエス様の十字架は神様の愛と許しの印です。そしてイエス様の復活は永遠の命と希望の印です。
それでは今日も皆さんにゴスペル、福音をお届けしたいと思いますが、今日のお話のテーマは何ですか？
今日は今年最後のゴスペルアワーです。12月はクリスマスの月ですので、今日はクリスマスについてのお話を紹介したいと思います。
2年前の12月のゴスペルアワーは3つのエルと3匹の猿のお話でしたね。
第1のエルはサムエル、神は聞いてくださる。
第2のエルはエルロイ、神は見ていてくださる。
第3のエルはインマヌエル、神が私たちと共にいてくださるという意味でしたね。
去年の12月のゴスペルアワーもクリスマスの3つのエルというお話でしたね。
私が卒業した仙台の東北学院というミッションスクールのモットーは Life, Light, Love という3つの L から始まる言葉でした。クリスマスの3つの L は神様が私たちに命、光、愛、Life, Light, Love という3つのプレゼントをくださったということでしたね。
それでは今年のクリスマスのお話のテーマは何ですか？
今日はここに愛があるというテーマでお話をしたいと思います。今から9年前、2005年のテレビの CM で中島美嘉さんが賛美歌で有名な Amazing Grace を歌っていました。 CM 歌の最後に本物のクリスマスをというテロップが流れた次の瞬間、ワインの宣伝が表示されました。
CM を作った人は本物のクリスマスはワインを飲むことだと思っていたんでしょうかね。
ワインはともかく、その中島美嘉さんのヒットした雪の花という歌を作曲した松本良樹さんはこのゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを歌っている松本優香さんのご主人だそうですよ。
ほう。とにかくワインはなくても本物のクリスマス、本当のクリスマスを皆さんに知っていただきたいですね。
聖書の言葉、神はその一人子イエス・キリストを世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子イエス・キリストを使わされました。ここに愛があるのです。
ここに愛があるのですと聖書は教えていますが、ここというのは具体的にどこでしょうか？
具体的にここというのはイエス様の十字架です。現代訳という聖書にはこう翻訳されています。私たちが神を愛する前に、神が私たちを愛してくださり、私たちの罪の身代わりに死なせるために御子イエス・キリストを人間の姿をとってこの世に来させられた。ここに本当の愛がある。
神が人間の姿をとってこの世に来られたのがクリスマス、イエス様の誕生日です。
何のためにイエス様は天から来られたのでしょうか？聖書ははっきりと私たちの罪の身代わりに死んでくださるためだと教えています。
2000年前のイスラエルでは、罪を犯した人は羊などを身代わりに生贄、犠牲として捧げることによって罪を許してもらっていました。
イエス様は私たちの罪が許されるために、身代わりとなって死んでくださるために、この地上に生まれてくださいました。それがクリスマスです。
それではここで今日最初の賛美をお届けしましょう。サムエルさんの CD からプレゼントをお届けします。それではお聴きください。
夢見る心はどこへ、恋人たちは素敵な日を過ごすのかな、愛する家族がいれば楽しいのかな、聖なる夜本当の意味を知らなけりゃ、あの頃の輝きはもう取り戻せない、この日イエスが生まれた、僕を愛しているから、イエスが僕のそばにいてくれる、いつでも夢でも飾りでもない、消えることない輝き、美しく降り積もる雪より素敵なプレゼント
サムエルさんのプレゼントをお届けしました。
私たちを救うためにイエス・キリストは身代わりとなって十字架で死んでくださいました。
身代わりになったということでは、今から102年前に大西洋に沈んだあのタイタニック号の事故の時にこんなお話が残っています。
ジョン・ハーパーという牧師がアメリカの教会で奉仕をするためにタイタニック号に乗っていました。事故のために船が沈んで海に投げ出されたハーパー牧師は、一人の救命胴衣もつけていない人に出会って、君はイエス様を信じているかと尋ねました。彼が信じていないと言うと、自分の救命胴衣を彼に渡して言いました。私の心配はいらない、私は海に沈むのではない、天に昇るのだから。
このハーパー牧師に海で出会った別の男性が救助された後で、教会を訪れてハーパー牧師の最後を話しました。
私の近くに泳いできた方は苦しそうでしたが、私に君はイエス様を信じているかと尋ねましたので、まだだと答えました。すると主イエスを信じなさい、そうすれば救われると言いましたが、その次の瞬間、波が私たちを引き離しました。再び波によって私たちが近づいた時、再びその方が救われているかと尋ねてきました。そして主イエスを信じなさい、そうすれば救われると言いつつ波に飲まれて行かれました。私はその後救助されて、その方の語ったイエスを知るために教会に来ました。
ハーパー牧師は自分の救命胴衣を人にあげてしまって、海に投げ出された後も最後の最後まで主イエスを信じなさい、救われなさいと伝道し続けたのです。彼の最後の伝道によって6名の人々がイエス・キリストを信じて救われたというのです。
イエス・キリストは私たちの身代わりとなって十字架で死んでくださることによって、私たちに罪の許しと永遠の命というプレゼントをくださいました。
それではここで今日の2曲目、国分百合恵さんの歌でイエス・キリスト大いなる愛という歌をお届けしましょう。
それではお聴きください。
知らせたように。
国分百合さんの歌でイエス・キリスト大いなる愛をお届けしました。
ここに愛がある。イエス・キリストが私たちの身代わりとなって十字架で死んでくださいました。イエス様の十字架を見るときに、ここに神様の愛がはっきりと示されています。
イエス様の愛は無条件の愛、永遠の愛です。神様の愛から漏れる人は一人もいません。
聖書の中に、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていませんという言葉がありますが、身代わりとなって自分の命を捧げたもう一人の人物、コルベ神父という方のお話を紹介したいと思います。
コルベ神父は1931年から6年間、日本の長崎で宣教活動を行っていました。その後ポーランドの修道院の院長に任命されてポーランドに帰国しました。そして1941年の夏、第二次世界大戦の時にコルベ神父はドイツのアウシュビッツの強制収容所に入れられてしまいました。
ある日、一人の囚人が脱走したために見せしめとして10人が処刑されることになりました。所長は無差別に10人を選び出し、餓死刑、水も食べ物も一切与えないで処刑する餓死刑を宣告しました。悲しみに暮れる10人の中に、私には妻も子供もいると言って泣き崩れる人がいました。
するとその時、囚人の中から一人の痩せこけた男性が所長の前に進み出たのです。
私は妻子あるこの人の身代わりになりたいのですと静かに願い出た人こそコルベ神父でした。
餓死刑は多くの人が狂い死にしてしまう最も恐れられていた処刑方法でした。刑が行われる地下室からはいつも恐ろしい叫び声やうめきが聞こえていました。
ところがコルベ神父が入った地下室からは祈りと賛美歌が聞こえてきたのです。同じ囚人でありながら、ドイツ語ができたために通訳として働いていた男性が地下室の様子を見に行くと、その地下室はまるで賛美と祈りに満ちた教会のようだった言葉を残しています。
2週間たち、10人のうちコルベ神父を含めて4人が生き残っていましたが、死を早めるために薬を注射されて処刑されることになりました。
コルベ神父は注射される時も祈りながら進んで腕を差し出したといいます。
コルベ神父の言葉が残されています。憎しみからは何も生まれません。愛だけが創造、作り上げることができるのです。
はい、それでは今日3曲目の賛美として、佐藤達彦さんの与える喜びをお届けします。 それではお聞きください。
佐藤達彦さんの与える喜びをお届けしました。
クリスマスはイエス・キリストの誕生日です。神様が私たちにイエス・キリストというプレゼントをくださった日です。イエス・キリストという贈り物の箱を開けると、そこには永遠の命、希望の光、あふれる愛というプレゼントが詰まっています。
聖書の言葉、神は実にその一人子をお与えになったほどに 世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
今月12月21日の日曜日は全国どこのキリスト教会でもクリスマス礼拝が捧げられます。ぜひ皆さんもお近くの教会を訪ねてみてください。
皆さんもぜひ教会に行かれて、いつまでもなくならない永遠の命、命の光、神様の愛という贈り物をいただいてください。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。この番組は毎月第2金曜日夜8時半からと、翌週月曜日夜7時半からお送りしています。
このゴスペルアワーは宇後町聖書教会の
福井清志、
福井澄子の
お父さんと
お母さんのコンビでお届けしました。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。
それでは
この次は
来年1月にまた
お耳にかかりましょう。
生涯は愛で満ちて
街